はい、皆さんこんにちは。マイクロソフト平野です。どうぞよろしくお願いします。去年私同じタイトルのセッションをやらせていただきまして、去年もですね、実は50分だったんですが、非常に駆け足でセッションやったんですが、今年も懲りずに60分に詰め込むだけ詰め込むぞみたいな形でコンテンツ用意してきました。すいません、後ろの方の方、椅子がなくてごめんなさい。もしよかったら見にくいんで前の方来て、適当にその辺体育座りして見ていただいても結構ですので。はい。じゃあ、お願いします。お約束ですね。今日は撮影は、禁止ですということになっているんですが、後で、このスライドとかも公開されると思いますので、スライドの写真は撮らなくてもちゃんと公開されているように聞いています。で、今回、このセッションを聞いていただいて、短い時間ですので、1時間で Azure の全てを学ぶということはないとは思うんですが、全体像をバクッとご理解いただきたいということと、あと、今回のセッションの中で盛り込んでいる内容は、5月の連休に行われた、サンフランシスコで行われたビルドというイベントでですね、発表した最新の機能の話と、その後翌週シカゴで行われたイグナイトというイベントで発表した機能をですね、一応丸々っとこう網羅しています。ですので、大体最近の Azure はこうなってんだろうなっていうのをオーバーオールで掴んでいただければ、このセッションを受けていただいた皆さんゴールになるというふうに考えています。アジェンダです。今申し上げましたように、ハイライトとしてはビルドとイグナイトの内容で話をさせていただくんですが、最初に最近の Azure ってこんな感じですっていう話をした後、新サービスのアップサービスだとか、あと Azure のプラットフォームが、今までの V1 から V2 にちょっと大きく変わる時期でもありますので、V2 のプラットフォームについてのお話、それからデータの新しいサービスだったり IoT 管理のお話をですね、させていただいて、後半少し駆け足になると思うんですけれども、イグナイトでのセッションの内容の発表だとかっていうのをさせていただきます。多分イグナイトあたりはこの辺のタイマーがピカピカピカとかしてですね、あいつ早口になってるって感じになると思います。どうもよろしくお願いします。最初に一人紹介します。スコット・ガスリーですね。赤シャツ、皆さんご存知でしょうか。今日、ジェイソン・サンダーがキーノートで Azure の話をして、彼はきっちりしたスーツで出てきたんですが、スコットはジェイソンの上司ですね。古い人には ASP.NET のスコット・ガスリーとかシルバーライトのスコット・ガスリーとかが分かりやすかったかもしれないんですが、 Azure の開発チームのリードをやっていて、で、偉くなって今はサーバービジネス全体の開発チームのリードをしています。すごく偉くなってしまったんですが、彼がビルドのセッションに立って Azure のオーバーオールの話をしたというところです。その時に、彼が使ったスライドを数枚使ってキャッチアップさせていこうと思ってるんですが、今日、JSON のスライドにも出てきました。今、全世界では Azure のデータセンターが19箇所で動いているというとこですね。後でクイズやりますね。覚えておいてくださいね。マジックナンバー19。クイズに、直接出ませんけど、クイズします。はい。それからですね、500プラスの、500以上の新機能っていうことで、ダーッとこう流れてます。多分目に追えないスピードで流れてるのごめんなさい。ここ2年ぐらいで、いろんな機能を出したんですが、過去12ヶ月で500以上のファンクションを出してきたというところです。で、我々も、何が新規で何が旧だったのかとかよくわかんなくなっちゃってることもあるんですが、もっとややこしいのが、プライベートプレビューでパブリックプレビューになって GA になるとかいうタイミングで微妙にこうリリースが変わったり内容が変わったりするので、キャッチアップ大変かもしれないんですけれども、クラウドファーストっていう言葉がこの会社で今すごくキーになっているんですが、新しい機能は今クラウドからリリースをされるようになってきましたので、Windows サーバー等に搭載される新機能も、まずはクラウド、Azure 上でリリースされ、それがだんだんこう製品にこうフィードバックされて、DVD で出てる製品にも反映されるというようなモーションになってるので、その関係ですごいスピードで新機能出てきてます。ついていくの大変だというお声も聞きますが、ぜひ一緒についてきてください。はい。 昨年ビルドの時にモメンタムとしてスコットが語った数字がこんな感じなんですね。フォーチューンの、500の57%ぐらいが Azure 使ってますみたいな話をしてたり、していました。で、去年は、例えば、Azure 内の SQL データベースの数は100万件とか言っていたんですが、それから、ビジュアルスタジオオンラインのユーザー100万人とかですね、こんな数字でした。で、今年どんな感じで伸びたかっていうとですね、アンダーライン引いてる部分が去年と数字が比べて変わった部分なんですが、SQL データベースの数は140万ですね、まあ、1.4倍ぐらい伸びている。で、ストレージオブジェクトは20兆から50兆ぐらいまで増えているということで、かなりこのストレージの利用率が上がっているなっていうのを感じています。あとは、ブジラスタジオオンラインとして、会社の方使っていただいているユーザー数も、去年の100万人から300万人に増えて、だいぶ、こう、クラウドベースで開発の仕事をしたり、検証したりというですね、いう利用が進んできたんじゃないかというのが数字でも表れています。はい。それから、今回、ビルドの中で発表された大きなこととして、2つ、オープンソースというかオープンへの取り組みとしてですね、私が印象に残った2点です。1つはドッカーとの協業発表ですね。今日私それもあって、We love Linux って書いてオレンジの T シャツ、Ubuntu からみたいな言いながらオレンジの T シャツを、黒シャツで出ろって言われたんですけど、オレンジの T シャツ着てきちゃったんですが、ドッカーの CEO が我々のイベントに出てくれて、で、彼らのそのどっかのプロダクトを Azure 上でも動かしますっていう話で、 Linux で Azure 上でどっか動きますってのは普通に当たり前の話なんですが、それを Windows の上のポーティングしていただいて、 Windows のどっかですね、Linux のコードが Windows で動くわけじゃないですよ。コードは Windows のアプリケーションですけれども、そのいわゆるコンテナ技術が Windows 上でも動いて、そのデリバリーができるようになっていくんですね。こんなことが話されました。非常にマイクロソフトが変わってきている象徴的な例じゃないかなと思って紹介させていただいているんですが、まさにこうサティア・ナデラの体制になって、こうデベロッパーとか利用者っていう目線の中で、皆さんが欲しいなとか、こういうのあったらいいなって、社員がちょっとあったらかっこいいなとか思うようなことが次から次へと出てきているっていう状況になってて、非常にエクサイティングな時代になってきたというふうに自負しています。それから右側の方ですね、ドットネットの、ライブラリーの、オープンソース化というところです。我々はビジュアルスタジオ2005、今RC まで来ましたけれども、ドットネットフレームワークの4.6というバージョンで、我々がちゃんと固めた、フレームワークは出しているんですが、全く同じバージョンに合わせた、オープンソース版としてドットネットのコア5という名前でリリースをさせていただいています。で、これがいろんなプラットフォームにポーティングしていただくと、いわゆるドットネットのアプリケーションですね、 C シャープだとかで書いたドットネットのネームスペースのアプリケーションがそのままポーティングされた環境で動くようになってくるわけですね。もちろん OS の内部のプリミティブなシステムコールをしているようなアプリケーションというのは若干の影響を受けますが、もうちょっと上のレベル、フレームワークレベルの API をベースに使っていただいているコードには互換性があると。ですから、Android で C シャープのコードが動く、ザマリンのソリューションってまさにこのと同じ構造になりますし、iPhone 上で iPhone アプリを C シャープで書いたアプリを iPhone アプリとして動かすというのもこの構造で動くわけですね。一つはその我々が C シャープとか皆さんに作っていただいている C シャープのコード資産をどうやってこう他のプラットフォームに展開していこうかっていう、その取り組みの一つとしてこんなこともやっていますというところです。はい。ビルドではこんな話を中心に盛り上がりましたが、ちょっと話を変えて Azure の話に少し進んでいこうと思います。Azure、実はスライドを用意した時には GA されているんじゃないかというつもりで、Azure 新ポータルって GA しましたっていうつもりだったのが、まだ実はプレビューっぽいです。で、今までのクラシックポータルっていうふうに我々呼んでいますが、Manage Windows Azure.com っていうサイトですね。 こちらがまあ古くなって新しい方がポータルアジュール .com というふうに変わりました。はい、ちょっと実際見ていただきましょうか。4番。はい、これが Azure の新ポータルの UI です。すいません、ちょっと大きめにしたんですが、後ろの方が見にくかったらごめんなさい。今までのポータルはこういう、形で、アプリケーション、ウェブだったり仮想マシンだったりっていうのを選んで、ここで新規プラスをして、新しいウェブサイトを作るみたいな、こんなオペレーションだったところが、今度のはタイル上にですね、全体を見渡せるような形になりました。で、このファンクションの中で、自分が使っている製品、サービスですね、このサービスの健康状態がどうなっているかっていうのも分かりますし、今自分のサービスにどういう影響が出ているかっていうのも一目で分かってもらえるような対応を取ったりしています。はい。で、例えば仮想マシンを作るときにですね、コンピューティングで、仮想マシンという形で作っていく作業、ここで名前を入れて、ユーザー名入れて、パスワードを入れてという形ですね。アドミンでパスワードは入れてという形です。で、ここでデータセンターを選んで、作っていくというですね、作り方は、今とあまり変わらず、作っていけるようになっています。はい。じゃあちょっとクイズをやろうかなと思います。ああ、踏んじゃった。クイズは Azure シールを用意してきましたので、クイズで、当選した方というのは後で Azure シールあげますので、ぜひ答えてください。さっき私19を覚えてくださいって言ったんですが、実は19を見てなんとなく変だなと思った方いらっしゃいますか？Azure のここで多分私今、北米中南部って書いてありますけど、これクリックすると一覧ピュッて出てきますよね。これ何個出てくるか知ってる人いますか？あれ？ Azure MVP？ あれ？うちのチームのアーキテクトの体の大きい人も答えられなかったんで、全然皆さん平気ですけど、もしいれば、じゃあ、ピンポンです。じゃあ、後でシールをお渡ししますの中国とオーストラリアを抜いて、ブブーですね。ちょっと見てみましょうか。15は合ってました。惜しかった。はい。酒井さん、大人ですね。答えないでって。こんな感じです。北米に実は2カ所のガバメント用政府機関向けのデータセンターがあるので、それは一般の人が使えない、出てこないのと、チャイナのデータセンター2つはやっぱりチャイナ以外から使えないので、このポータルから出てこないので、ここに15個のポータルが、出てきています。こんな感じですね。はい。じゃあ後で1枚か2枚か分かんないです。もうちょっとまた次クイズいろいろ出てきますので、はい、こんな感じでポータルが変わっております。で、パワーポイントの方で、はい、それでですね、実は今日もしかしたらあんまり Azure 詳しくないっていうか、あんまりよく知らないんですっていう方は結構いらっしゃいますか？いらっしゃいますよね。ありがとうございます。少しおさらいをさせていこうと思って用意しました。とはいえちょっとつんなおさらいですいません。Azure の提供するサービスはですね、大きく4つに分かれています。コンピューティングと、データストレージ系と、アプリケーションサービスとネットワークサービスっていう形です。で、いわゆる IaaS っていうんですかね、IaaS に相当する部分っていうのは、ここにある仮想マシンと、言ってみたらストレージ、ブロブストレージなんかは IaaS でも使いますけどっていう、V1 で置いとくので関連してきます。あと、ここにあるネットワークの中に仮想ネットワーク作りますので、仮想ネットワークの機能があるんですね。言ってみると IaaS ってこんだけしかなくて、あとはいわゆるパースだったり、アプリケーションを動かすための、ミドルウェア、 サービスがこんな数で充実をしているのが Azure の特徴です。特にコンピューティングの部分っていうのは、皆さんが作ったアプリケーションを動かすための、フロントになる部分ですので、そこは、仮想マシンで何か作ってもらう以外に、ウェブのサイトとかウェブの API を作るための、ウェブ専用のサービスだったり、スマートフォン向けに、サイトを作ったり、スマートフォンにノティフィケーションを配信したりするような、スマートフォン専用の、ウェブのサービスのサイトを作る機能があったりですね。それから、ウェブの中でももうちょっと大量なデータを処理するようなものはクラウドサービスっていうことで、ストレスフリーにサーバーの数を増やせるような仕組みがあったりとかですね、こんなのが Azure の特徴になっています。で、データストレージの方はささっと見てください。ちょっと後ろの方の方見にくいかもしれないんですが、ブロブテーブルというのが、Azure が持っているファイルサービスなんですけど、それ以外に、いわゆる SQL サーバーのような、RDB をクラウドでホストしている機能と、あとは、NoSQL の、データをしまうのためのサービスですね。こういったものも Azure としては持っています。で、それ以外に、Hadoop を Azure 上でパーストして提供していく HD インサイトの機能だったり、マシンラーニングで、集めたデータを分析していくような分析系のフレームワークだったりっていうのがこの緑のところに並んでいます。それから赤のところではもうアプリケーションが使うための機能がサービスとして提供されているもので、代表的なものとしてアクティブディレクトリーのサービスだったり、メディアを配信するためのメディアサービスとかですね、メディアサービスが使う CDN のサービスだったりです。こんなものがあります。ここは今日、JSON はフィニッシュドサービスという言い方をしていたんですが、単体で動くサービスというところです。で、それから Azure は当初Windows Azure と呼んでいたので、最初は名前通り Windows しかなかったんですけれども、Windows サーバーのためのクラウドというふうに言われていたんですが、途中からガラッと方向転換をして OSS に方向を振っています。で、今ほとんどの OSS の、特に Linux のディストリビューションは Azure の上で動くようになっていますし、その中に、各ベンダーさん、例えば SUSE だとか、UNS だとか、ベンダーさんがテクニカルサポートしてくれるようなものとセットにしたですね、VHD の配布だとかですね、そんなことも行っています。それから開発環境としてもですね、当たり前なんですけれども、ビジュアルスタジオを使った ASP.NET のアプリケーションだけではなく、各種開発言語を使ってアプリケーションを開発いただけるっていうようなフレームワークを用意して、サポートさせていただいているというところです。詳しい話が CDP412 って、これ残念ながら隣の部屋でやってるんですね。私のチームのパクエさんがですね、セッションやってくれてるんですが、同じ時間だったんで皆さん見れないんですが、後でビデオで見てみてください。と、日本のデータセンターが稼働しましたというのも去年の、もちろんニュースなんですが、東京と大阪で出しています。で、Azure はシンガポールと香港とかですね、東京、日本の場合は東京と大阪とかですね、2つのデータセンターを使って、ジオレプリケーションするという機能を持っています。それは日本の場合は東京にアプリケーションデータを置いていただいたものを大阪にジオレプリケーションのコピーで持っていただくことで、もしも東京に何か災害があっても大阪側で処理を継続できますということをデータセンターレベルのファシリティでご提供できるようにしています。で、もちろんアクティブで双方にアプリケーションを置いていただいて、トラフィックマネージャーという機能を使って2つのデータセンターをまたがったロードバランスをするというようなサービスもございます。こういった対障害性に強いデータセンター、日本に持ってくる際には当初日本と香港でコピーというアイデアもあったんですが、やっぱり日本の中で東京と大阪閉じてやれた方がいいんじゃないかということで、日本側にインベストをしていただいて2つのデータセンターを作ったというところでございます。はい。で、2つ目のクイズをここでしようと思っていたんですが、さっきの話に、ちょっと戻りますね。さっきポータルで見ていただいたときに、こう一覧が出てきました。 で、最近できたデータセンターで、ブラジルのデータセンターがありますね。で、オーストラリアは最近できたんです。オーストラリアも、南東部と東部と2つ、日本も東京と大阪だとペアになってますと。ブラジルは1人のような気がするんですね。で、ブラジル1人なんで非常にかわいそうだなと思いながら、ブラジルでジオレプリケーションだったらどうするんだろうっていうのがクイズなんですけども、これ分かる人いらっしゃいますか？これ、MVP のサオリンが手が上がったの、あれ？すみません。ごめんね。いじって。はい。じゃあ、酒井さんどうぞ。そうですね。さすが MVP の酒井さんですね。ブラジルの場合は、米国の中南部のデータセンターがジオレプリケーションのコピーセンターになっているという、まあ、そういう形で必ずペアでデータセンターを持っているというのが状況です。はい。それから、最近大型のインスタンス出しました。G シリーズ。さっき JSON もキーノートで言ってましたね。D っていうのもありますけど、まあまあ、とりあえず G シリーズってできました。G5。32コア。ハイパースレッティングじゃなく物理コア32コアあります。メモリ448ですとかって、まあこんな感じのものなんですけれども、まあ何に使うんですかねっていうのは、ちょっと私もなかなか、まあもちろん大きなデータベースとかっていうのはあるんですけれども、はい。じゃあ、3番目のクイズでいきましょうか。G シリーズの話をしながら、 G シリーズの話じゃないんですが、Azure の、去年の7月から今日まで、まあ、正確に言うと4月末まででもいいんですけれども、一番使われたインスタンスのコアって何だったと思いますかっていうのが質問なんですが、これ、はい、どうぞ。惜しい。いいとこ行ってました。実はね、A1 なんですよ。私も A2 だと思ったんですが、A1 でした。基本は、実は A1 は、あんま使わないでくださいって我々も言っていて、プロダクションレベルは A2 の方がいいですよっていうのは言っているんですが、やっぱり A1 が一番多いので、あとですね、7番目ぐらいのランクにあったのがデータトランスファーっていうのがあったんですね。なので、やっぱりこう割と大きめのコンピューターをボンと置くよりは、A1 とか A2 の安めのコンピューターをビューッとこう広げて、そこからなんかコンシューマートランザクションを受け取るみたいなアプリケーションの利用がまだまだやっぱ多いんだなというふうに感じています。後でシール取りに来てくださいね。答えていただいたんでちゃんと差し上げますので。まあそんな感じで、大きいものとしては G シリーズっていうのも作りましたし、プレミアムストレージとして、まあいわゆる SSD を内包したストレージのサービスですね。まあブログの場合はハードディスクでやってますけれども、プレミアストレージというのを作って、高速の IOPS にが出せるようにしましょうというふうにしています。まあ1個の契約でスループットとしてこの P3 というの P30 というのを使っていただくと、5000IOPS なので、それを、まあ、接続をディスクのマウントを10個してもらうと、まあ、5万 IOPS 出ますよみたいなですね、まあ、論理上はですね、というようなサービスになっています。で、DS シリーズっていうのが、このプレミアムストレージに対応したシリーズですので、今は、他のシリーズではプレミアムストレージアクセスできないので、プレミアムストレージ使う場合は、この DS シリーズを使って、バックエンドにプレミアムストレージを使って、まあ、多分、データベースサーバーのような用途ではご利用いただけると思います。で、さっき威張っちゃった G5 とかの G シリーズはプレミアムストレージにアクセスが今できない。多分そんなに遠くない未来に GS シリーズっていうのが出てきて、プレミアムストレージにアクセスできるというふうになってくるはずです。それからもう一つ、閉域網との接続の部分でエクスプレスルートというのが出ています。これもよくご要望いただいた話で、データセンターとインターネットを経由しないで直付けできませんかっていうのが、よく聞かれた話なんですけれども、それをサポートしたのがこのエクスプレスルート。まあ AWS のはもうすでにやっていたので、それにまあ負けじと我々もっていうことでやったわけなんですけれども、今日まあキーノートの中でも少しカバーされましたが、IAJ さんが間に立っていただいて、パートナリングでですね、 していただくタイプと、あとはもう皆さんが直接、まあ、プロバイダーとしてはエクニクスなんですが、エクニクスさんを使って接続していただくタイプとですね、2種類を用意しています。IAJ さんのモデルは非常にリーズナブルな値段でご利用いただけますし、例えば100メガの、転送量のバンドワイズで、データ転送、まあ、無料というか固定価格というか使い放題みたいなプランもありますので、まあ、まずはそれを使って、地続きでアプリケーションを Azure とオンプレミスでつないでいただくというのがですね、今いろいろ始まっています。これ1月からスタートしたんですが、もうすでに大手のお客様では150社以上がご契約をしていただいていて、まあ、エクニックさんも IAJ さんも非常に忙しだというふうに聞いています。 IAJ さんは展示コーナーにも出ていただいて、赤ずきんちゃんのなんかかわいい方がいらして説明やってらしたので、ぜひまた何か皆さんあればご相談してみてください。はい、じゃあおさらいコーナー終わりです。はい、新サービスに行きます。時間だいぶ経ってしまいました。巻いてきますね。アップサービスです。何が新機能だっていうとですね、ちょっとクイズしちゃいますかね。Azure アップサービスっていうのは、知ってるけど、Azure アップサービスって実は何じゃないっていうのは、なんか言える人いますか？はい、どうぞ。そうですね。ありがとうございます。もうなんか狙ったように答えしたいすいません。実は Azure ウェブサイトというファンクションが今まであったんですが、ブランド統合で名前が Azure アップサービスに変わっています。ただ実はこの後、少しお話しするんですが、環境自体は、なんですか、インフラの部分が変わりまして、今までのウェブサイトというのは、クラウドサービスの V1 ベースでワーカーロールを使って実装されてたんですけれども、今度のウェブサイトは V2 ベースっていうんですね、アップサービスから変わっています。で、機能としては、今までウェブサイトが持っていた機能が、ウェブアップという機能になっていますし、ほぼほぼモバイルサービスとモバイルアップスは同じ機能が用意をされています。ウェブアップは、まあ、ウェブサイトなので、まあ、基本そこにウェブのアプリケーションが動く、例えば IIS で ASP.NET が入っているものがあるので、そこに ASP.NET のプロジェクトをデプロイして使ってくださいというものですね。で、同じように選択時に OSS を選択してもらうと、Linux で Apache が動いていて、そこに PHP の、まあ、WordPress を使って PHP デプロイするだとか、Python でやるだとか、もちろん Java も動きますし、ノードも使えますよっていうのが、まあ、ウェブサイトの、まあ、オーバーオールの機能です。で、実際ただウェブに FTP でローカルからっていうだけだとやっぱ大変な管理になっちゃうので、管理を簡単にするために GitHub を使ってのデプロイの機能だったりですね、Visual Studio Online を使ってデプロイを管理するだとか、そんな機能が統合されています。あと、最近のこの Web Apps は、オートスケール等にも対応しましたので、最初は2台で、ウェブへのトラフィックが上がってくると、それを10台に増やすっていうのをオートマチックにするようなファンクションがあったり、ステージングとプロダクションっていうのを URL で分けられるようになってますので、普段はもうプロダクションにアクセスしてもらって、ステージングには新しいテスト用のページを入れて、だいたい検証が終わった段階でステージングとプロダクションをスワップして、本番入れ替えるっていうですね、そんなファンクションもサポートされています。まだほぼそのウェブの API だとか、ウェブのサイト、ウェブアプリケーションデプロイするに必要な機能はですね、ほぼ揃っているので、まあ、まずはここから入っていただくっていうのが分かりやすいかもしれません。それから、モバイルのサービス用のモバイルアップスという機能、それと、API アップスというですね、機能で、各種公開されている API を、マッシュアップして、自分の、まあ、カスタマイズをして Azure 上に API として再ホストするというですね、機能をこの API アップスが持っています。まあ、なんか、例えば Facebook が公開している API と Twitter の API を、なんかこうマッシュアップしといて、両方持ってきて自分の API で公開してて、つぶやき API みたいなのを作って、そこになんか、ポストすると両方にビュンって投げてくれるとかですね、 そんなようなことが、このファンクションなんか使って作りやすくなっています。で、今、API Apps の API コネクターっていうところに、公開されている、すみません、ちょっと後ろの方が見にくいかもしれませんが、こんなにいっぱいファンクション API は用意されています。まあ、なんか次から次へと新しい API、出てきているので、このあたりうまく使ってもらえると、なんか面白いアイデアが出てくるかなと思います。それから、今のまあ API Apps にも関連するんですが、ロジックアップという機能があります。で、ロジックアップは、基本的にはコード不要のデザイナーのベースで、テンプレートベースでこう作るんですけれども、さっきの例で言うと、その Twitter と、まあ、例えば Facebook の話で言うと、なんか Twitter にポストすると、まあ Twitter の機能で Facebook に今書いてくれたりって機能ありますけれども、まあ、それをアプリでやろうとすると、何か誰かの入力を最初に受け取った人がいて、受け取った人のインバウンドから何か処理をしてアウトバウンドに出して、次の人がアウトバウンドをインバウンドで拾って、次の処理ってこう処理をこうチェーンしていけるようなありますよね。それをデザイナーベースで作っていくような機能です。ちょっと見てもらいましょうか。それもポータルでカスタマイズができるようになっています。ロジックアップっていうのをですね、選んで作っていきますが、すいません、ちょっと時間がないので出来合い見てもらおうかな。この間私ちょっとこれで自分で作っていて、なんか Facebook に変なポストを投げまくって怒られてしまったんですけれども。こんな感じのデザイナーですね。デザイナーの種類、こっち側の右の、見えますか？右側にいろいろこう使える API 群があります。ドロップボックスだとか、フェイスボックスだとか、ツイッターだとかあるわけですね。なんで、例えばドロップボックスに写真をポンとこうポストすると、そのままそれをフェイスブックに上げてねみたいなのを書けばいいんですけれども、デザイナーって非常に簡単で、今はここにフェイスブックとツイッターがありますと。どっちが先でもいいんですが、フェイスブックに書くと、それを、Facebook のテキストですね。Facebook の API から返ってくる、この、メッセージのテキストの部分あるじゃないですか。これを、そのまま Twitter 側の API に、リダイレクトして、ツイートするっていうですね、そんなファンクションになります。まあ、非常にこれ単純な例なんですけれども、何か CRM のアプリケーションで、それを、まあ、なんだろうな。Excel か何かでこう顧客の情報を入力しておくと、それを API 叩いてセールスフォースに追加していくとかですね、そんなようなセールスフォースの API、 ダイナミクスって言わなきゃいけなかったですね、すいません。 ダイナミクスに追加していくような API だったり、セールスフォースもここに API ありますので、使って連携させるっていうモデルを作りやすくしていきます。やることはもう簡単で、ドラッグ&ドロップで、ここからこっち側に追加されます。そうすると今ドロップボックスが追加されて、このパイプラインの中にドロップボックスが、2つ入れちゃいましたが、入っていくという感じですね。まあ、ドロップボックスにテキストが入ってもあんまり面白くはないんですけど、まあ、組み合わせとしてはこんなことができるというのが機能です。で、アップサービスは今回改定があった感じで価格が変わっています。ただ皆さんちょっと覚えていただきたいのは、最初の方、左にあるフリー版だとかシェア版っていうのは、ほぼほぼお金かからず試せますので、ぜひぜひ皆さんまずは使ってくださいということと、あと本格的に使うんであれば、こちらにあるスタンダードとかプレミアムですね、これを使うと、まあ、SLA 付きで、まあ、お金もそれなりにかかりますけれども、自分たちでその仮想マシンというか、ウェブサーバーだとかっていうのを占有できるような形になっています。あとは我々がこう SaaS というかパースとして出しているこの Web アップの、すいません、アップサービスの機能を、IaaS 上でなんか占有して使うようなアップサービスエンバイロメントっていう機能が、もう一つあります。それは我々これはもう共同利用型、まあ占有はできますが、共同利用型の SaaS 的な利用のウェブサーバーなんですが、 仮想ネットワークを作って、例えばデータセンターのオンプレミスのデータセンターと、エクスプレスルートで Azure をつないでいるような環境に、その仮想ネットワークの中に IaaS でサーバーを立ち上げますよね。あれと同じような形で IaaS 的なイメージで、このウェブサイト、あ、すみません、アップサービスの機能を自前で作ることができるんですね。オレオレアップサービスみたいな感じです。それがアップサービスエンバイロメントってやつで、そうするともう全く外とのコネクションはエンドポイント開けない限りつながらないので、社内の何て言うんですかね、イントラのウェブサーバーをこのアップサービスを使って立ち上げましょうみたいな話には非常に便利な機能も用意できたりしています。その辺のセッションの関連の話はですね、明日だと思いますが、デブの17番っていうところで、Azure App Service Web Apps、これ明日の多分最後の方だと思います。あとは、モバイルアプリケーションの開発の部分だったり、あと、クロスプラットフォームアプリケーションとして、ウェブサイトを使う例だとか、ウェブアップ使う例だとかっていうセッション、後ろの方にありますので、ぜひご興味ある方はそっちに行くともう少し詳しいデモとか見れるようになっています。それから、ビルドの時に発表された内容で、まあ、次世代のコンピューティングプラットフォームです。すいません、ちょっと面倒くさい話をしちゃいますが、このレイヤー構造、すいません、後ろの方の方、ちょっと見にくかったらごめんなさい、もしあったら前に来てください。左側が、Azure のコンシステントプライベートクラウドって書いてあります。こっち側は Azure パブリッククラウドって書いてあります。で、左側はまあ簡単に言うとオンプレですよね。で、今日キーノートで Azure スタックの話をジェイソンがしたんですが、Azure スタックのようなものを使ってオンプレミス上に Azure 作ることができるようになりますという話ですね。で、それ左側で、まあ、右側ですと。で、大事なことはその Azure とかが作ってきてる今話した Web アップっていうような機能ですね、っていうのはまあ一番上にあって、バーチカルコンピュートパースって書いてありますね。だからもう専用のパースですと。だからウェブのアプリケーション専用、モバイルアプリケーション専用のパースとして定義をされているわけですけれども、その下側にあるそのジェネラルコンピュートパースっていうところ、まあ、ここが新しく今までのクラウドサービスから変わってくるところなんですね。で、昔のウェブサイトっていうのは V1 の上に乗っかっていて、今回のウェブアップはこの新しい上に乗っかっています。で、このパースのレイヤーっていうのが、今までクラウドサービス、ウェブロールとかワーカーロールですね。で、消えちゃったロールが一つあって、あ、これもクイズにしましょうか。Azure の黒歴史的にですね、消えちゃったウェブロールとワーカーロールともう一個なんちゃらロールっていうのがあったんですが、わかる人いますか？あ、さすが MVP、ついに期待に応えていただきました。はい、ありがとうございます。VM ロールっていうロールがあったりしたんですが、そのロール群っていうのもは今までのちょっと古いというか、テンプレートベースだったんですね。で、今回 V2 になってテンプレートが変わって、全てのコンピューターのリソースをそのリソースマネージャーっていうのが管理できるように変わっています。その関係で全部新しくですね、再デザインをされてきているんです。後でちょっとリソースマネージャーの話を進めたいと思います。それからこのレイヤーでは新たに今までのクラウドサービス以外にサービスファブリックというですねファンクションが出てきました。これがマイクロサービスっていう、まあ、いわゆるアーキテクチャ、まあ、マーチン・ファウラーがそのマイクロサービスっていう定義もしてから、まあ、だいぶ時間は経ちますけれども、まあ、MS なりにいろんな努力をしてきたんですが、今この、まあ、サービスファブリックっていうのでちょっと帰結しようかなという感じになっています。マイクロサービスって何っていうと、一個一個のサービスの依存性を全て剥ぎ取って、コンポーネント、サービスコンポーネントとして一個で独立して動く単位をマイクロサービスというふうに定義をされています。なので、何か皆さんが作ったアプリケーションは、どういう要求されたら、もう例えば C シャープのクラスオブジェクトだと思ってもらったらいいかもしれないですけど、そのメソッドがあって、引数があって、で、戻り値がありますと同じで、 それをサービス単位で大きく実装してるんですね。で、あるファンクションとして呼び出されると、自分で仕事をして結果だけ返しますみたいな単位のサービス。ただそれは単独ではなかなか動かないので、それを動かすためのインフラの部分ですね。どういうことかっていうと、サービス間の連携だったり、クラスタリング、サービスクラスターだったり、オートスケールだったりっていうのは、自分のコードで書くんではなく、プラットフォーム側が背負ってやってしまいますっていう機能です。例えばワークフローが必要ですとか、オートスケールが必要ですとか、何でしょう、データアクセスが必要ですとかっていうところのコンポーネントは、このパースの部分が背負うので、アプリを作りましょうというのが、このサービスファブリックの機能になりますが、で、まあ、その我々としてはですね、一番こっちがさっき言ったように、もう本当にウェブとか、まあ、簡単に言えば ASP.NET のプロジェクトだけデプロイしてくださいっていうタイプの、本当に簡単なパースから、もう少しアプリケーションにディペンディングしてコード書いていただくようなサービスファブリックを使うようなパースの部分。で、それから、VM の、いわゆる実際の、イアース的にこう VM を意識しながら使ってもらう、まあ、旧ウェブロール、ワーカーロールみたいな世界と、イアースの世界ってですね、こういうふうに分けています。ただ管理性としては当然こっち側の方がいいので、やれる限りのことはパースでやってしまうと。ただウェブサイトとモバイルサービスしかないじゃないっていうのが、今までのやっぱりちょっと皆さんからのオブジェクションとしてはあって、そこに対してこのサービスファブリックっていうの機能を出して、もっとアプリケーションロジックをパースで動かしましょうよっていうのが、まあデベロッパーの皆さんに対するマイクロソフトの、まあちょっとかっこよく言うと挑戦的なところなんで、ぜひ皆さんはこの挑戦を受けてですね、サービスファブリック上で新たなアプリケーションを開発してもらいたいなと思っています。それからリソースが変わったっていうところで、リソースマネージャーって言葉は、まあ前からあったんですが、リソースマネージャーが V2 になって概念変わったので、少し理解をしてください。Azure に何か、サイトを作るでも、IaaS でも何でもいいんですが、何か Azure に対してものを、まあ、借りようというか、インスタンス作ろうとすると、まず最初に決めてもらうのがリソースグループっていう範囲です。私が使う Azure のリソースグループっていうのを最初に定義して、その中にウェブを入れるだとかデータベースを入れるっていう管理をしていきます。そうするとリソースグループとして、皆さんが Azure ご契約いただいた、まあ前はサブスクリプションの中でやってたんですが、それをサブスクリプションの中にリソースグループという概念を作り、そこの中で何個のリソースグループを作って、アプリケーションを群単位でこう管理していくような形ができるようになっています。例えば ISV の方で SaaS の事業者だったら、リソースグループを何かお客様ごとに分けて作っていくというやり方もあるでしょうし、なんか例えば会計とか人事とかっていうファンクション単位に分けて作っていくというやり方もあるでしょうし、管理はその単位で取れるので、今までに比べると非常に楽になっています。あとリソースを作っていく際に、やっぱりデプロイをこう Azure 上にしなきゃいけないですね。で、今ポータルからクラウドサービスを作るだとか、イヤースを作るとか、ウェブサイトを作るっていうのは、もちろん UI ではできるんですが、それ以外に、こう、Azure 上のリソースを登録しようっていうと、一つは PowerShell を使って、コントロールしようっていうやり方がありましたと。で、それをですね、今回はテンプレートベースで提供して、Visual Studio でテンプレートを、編集してもらって、編集したものをデプロイしていただくと、そのテンプレートベースでこのリソースを作っていくっていうですね、機能をサポートしました。ちょっと見てください。はい、Visual Studio で、プロジェクト、これは Visual Studio 2005の RC です。今5って言いましたけど、2015の RC です。2013でも Azure SDK の2.6入れると同じことができます。で、今回新たに SDK で増えたのが、このリソースグループというところですね。すみません、ちょっと下の方と、これで作成をしますと。そうすると、リソースグループを使って作っていくための、今あんまりまだ種類がないんですけど、テンプレートが用意されています。 ウェブとか DB とか、イアスタとか、さっきのロジックアップとかありますね。で、じゃあ SQ、ウェブと SQL ので作っています。で、これで、まあ、テンプレートをそのまま開いてるだけなんですけれども、ここの、テンプレートの中に、出来上がった、ちょっとだけチップスなんですけど、ビジュアルスタジオ2015、少し面白いファンクションがあって、このピッチに対応したっていうんですかね。これタッチなんですけれども、まあ、今まで、まあ、ここに別にパーセントでやってもいいんですけど、ピッとこうできるようになったんで、ちょっとなんか嬉しいかなみたいな、タッチのピッチ。まあ、どうでもいい話です。で、ここに、さっきのウェブだとフリーとかシェアだとかベーシックだとか、スタンダードみたいな、何を使いますっていうのをここで定義をします。で、そこのあとサイズ何個とかですね、あとサーバーネームだとかロケーションだとかっていうのをですね、ログインの ID だとかっていうのは全部ここに記述してデプロイをすると、 Azure 側でこのリソース、まあ JSON ファイルなんですけど、読んで、環境を用意してくれる、さっきのリソースグループを作るっていうですね、そんな機能に出てきます。なんかさっき間違えちゃったビジュアルスタジオ、10年前の話で恐縮ですが、2005の頃にですね、SDM っていう、なんかこうやっぱりリソースを作るのがあって、当時は XML でリソースを書くと、まあ、デプロイをするってあったんですが、そのクラウド版に展開されて、まあ、XML から JSON になったのがちょっと今っぽいなと思ったんですけど、まあ、やってることは同じようなもんなんですけど、クラウド上で展開できるようになったですね、こんな機能が用意されています。で、実際今見ていただいたように、今リソースグループでできるものは、ウェブサイトと SQL、AzureDB とか Redis キャッシュだとか、まあ、いくつかもっと出てきます。あとこれから V2 の、バーチャルマシンとかネットワークの機能だとか、これさっきちょっとすみません、見てもらった、もう一個作ってみましょうか。せっかくなんで時間押してますが、例えばですね、このテンプレートで、これイアスの方ですね。イアスの方は非常に細かな制御がやっぱり必要になるので、いっぱい出てきます。で、ログインのこと以外に、例えばロードバランサーの設定をどうするか、まあ、インスタンスタイプを指定して、ネットワークのロードバランサーどうだったかな。あ、ごめんなさい。すいません。ありがとうございます。こっちは IaaS の方のテンプレートなんですけれども、ここでネットワークロードバランサーの設定だとかですね、VPN の定義だとかっていうのも全部書けるようになったので、今まで IaaS 作るときって最初にクラウドサービスを作って、そこに IaaS を入れてエンドポイント設定してって、結構面倒くさいことやんなきゃいけなかった。定型的な例ですね。これはこういうコード化してやっちゃうと、コード化っていうか JSON にしてやっちゃうと楽になりますねと思いました。はい。それから、リソースグループの数はどんどんどんどん増えてくると思うんですが、まあ、今はこれだけです。あと皆さんがなんかこのウェブウェブウェブで間にキャッシュ入れて、バックに SQL でみたいなリソース、アプリケーションを作りたいと思ったら、さっきのテンプレートをカスタマイズしていただくことができますので、カスタマイズして、私リソースみたいのを作ってデプロイしていただくと、その分が自動化されて出てきます。はい。あともう一つ、関連した話で VM スケールセットっていうのが出てきます。これはまあ Next Generation Worker Role っていう言い方をしていましたけれども、先ほどサオリンにしちゃいけないですね、安藤さんに答えていただいた黒歴史の、VM ロールですね。まあ、VM ロールの頃にやりたかったようなファンクションがやっと、もう、まあ、ちょっと新しくなって実現されています。だからちょっと VM ロール知ってる方は、なんか VM ロール良くなったなって思ってもらったらいいんですが、まあ、新しい方は、今の Azure の IaaS は1個ずつバーチャルマシンを作って1個ずつ立ち上げていくっていうですね、そういう作り方をするんですね。それがその、まあ、1個作って、 映像化して、そいつからまた次を作っていって、まあ、コピーはクローンは作っていきやすいになってるんですけども、やっぱり一度にダッと作るとなるのがなかなか時間がかかったりしてました。それがだいぶ改善され、まずは VM のイメージ、オレオレ VM のイメージを作って、それを一斉にビュッとデリバリーすると。で、今までの VM ロールはステートレスでしかなかったんですが、もちろんステートレスにもできるんですが、ステートを永続ディスクに持つというファンクションが追加されて、やっとやりたかったことができるんですねっていうですね、なんか用途としては HPC のクラスターとかですね、そういうとこを作っていくのには非常に楽ちんなファンクションになってきています。それからさっきのサービスファブリックの件です。ここに最初に、まあこれはマイクロソフトが Azure のサービスとしてすでに使ってるんですね。このサービスファブリックベースでここに出しているような、Azure データベースだったり、Power BI だったりですね、そういうファンクションに関してはもうすでにサービスファブリックの上に乗っかって皆さんにサービスとして提供されています。で、同じようにこの構造の中に皆さんが、入ってしまう。コードを作っていってもらうんですけど、まあ、もうもちろんこのサービスファブリック自身が、ファンクションを持っていますので、そこは作る必要がなくて、皆さんとしては作ったアプリケーションのコードをデプロイしてくださいというところです。ちょっとね、コード見せてがないと抽象的で分かりづらいかもしれないんですけれども、Dev の024っていう佐藤直樹がやるセッションで、このサービスファブリックを使ったアプリケーション開発、実際ちょっと作るところを見せます。ちょっと時間かかるので私割愛しちゃいますが、これを見てください。非常にここは期待大きいので、ぜひ皆さんには理解してもらいたいところだと思います。はい、すごい押してしまいましたので、後半はちょっと飛ばし気味になりますが、データサービスの部分です。まあリレーショナルデータベースと NoSQL と両方あります。Azure は SQL データベース以外にドキュメントデータベースだとか Azure テーブルだとかっていう NoSQL のデータベースも用意させていただいてます。で、今回ビルドで発表したのはこの SQL データベースが最新の SQL サーバー2015ベースのエンジンに変わってきていますというところと、まあここに書いてあるような新たなファンクションが追加されています。特に要望が多かったのは、インメモリーカラムストアの話だったりですね、データの暗号化の部分っていうのは相当お客様からの要望多かったので、これに対応して機能を拡張しています。そして一番下にあるエラスティックデータベースプールという機能ですね、これがちょっと面白いので紹介させてください。今まで SQL データベース契約していただくと、こう ABC っていう感じで3つこう契約をいただいたんですね。で、プレミアム1とかプレミアム2とかプレミアム3とかって、まあいろんなレベル間で契約をいただいたりしてたんですが、そうするとやっぱりなんかこう無駄遣いが多いので、キャパシティプランニングってやっぱ考えなきゃいけないよねっていうご要望があって、じゃあそれをもっとボワンとプール制にしちゃおうっていうのがですね、今回作られた機能です。ので、一つの契約の中に、プールとして SQL データベースの塊ですかね。まあ変な話、プリペイドライセンスみたいにデータを買っといてください。で、それを必要に応じて払い出してって使っていくと。で、DTU 単位で、それを変えるようにしたので、ちっちゃいアプリケーション、大きいアプリケーションで、こっちは1、こっちは10とかですね、追加で買っていただくような機能ができています。から SQL データウェアハウスっていうファンクション、これもキーノートで話しましたが、まあお待たせしちゃったんですが、いわゆるペタバイト単位のデータベースクラスターで処理ができるデータウェアハウス機能ですね、これがいよいよ出てくることになりました。SQL データウェアハウスの特徴として、もうこれ完全に AWS のレッドシフトに対しての対抗機能なので、ちょっと誤解を恐れずにレッドシフトの比較を書かせていただきました。レッドシフトは使ったことある方は分かると思うんですけど、非常に高速なエンジンではあるんですが、バルクロード型ですね。ですから1回 なんかロードをビュンとしてインスタンスにメモリーにデータをロードしてずっと動いてる間高速ですと。ただ永続化ができないんで、インスタンスを落とすと全部やり直しと。動いてる間課金されますっていう形です。一回自分が作ったその分析ストアをお金払ったら大体でも使えるんですけど、一回落としてしまったらお金がかかんないけどまた作り直しっていうのがデメリットだと思いますが、Azure のこのデータウェアハウスは定期再開ができるようになってして永続化をされるので、必要な時だけインスタンスを上げて分析して終わったら落としちゃえば、まあコストはかからないし、非常に無駄遣いないですよっていうあたりが一つ特徴になったりしています。で、これもすいません、私あんまり得意でもないですし時間もないのであまり説明できませんでしたが、Power BI との関連で使っていただくと非常にいいので、今回 DBI の005っていうところで Power BI の話をしますし、SQL Database のベストプラクティスの中でも触れていただけることになっていますので、ちょっとこちらのセッションで聞いてください。それから IoT サービスの部分なんですが、まあ、Azure が持っている IoT は、だいたいこんな構造ですと。最初、今これから実は IoT スイートって名前で少しレイアウト、デザイン変わりますが、現在はイベントハブっていう機能で、デバイスからのデータを受け取ります。数十万件のデバイスからのデータを一斉に受け取るようなサービスですが、で、そしてそのデータを、ストリームアナリティクスという、エンジンの中で、分析をして Power BI で見せると。今日キーノートの中で、安野さんがデモをしていた皆さんの声をわーとか言っていただいたのを、まあ、Power BI に入れてた機能ですね。これがイベントハブで受けて、ストリームアナリティクスかって言ってるんですが、そして後ろ側の処理の部分が今回少し増えて、ストレージとエッジインサイトとかマシンラーニングで処理をしますが、このデータレイクっていう機能が出てきています。キーノートの中でも少し触れましたが、今までの Azure のストレージっていうのはアカウント単位に容量制限があったんですが、今回のデータレイクは容量制限を取っ払っています。まだ実態私も見てないので何とも言えないんですけど、多分後ろはストレージだと思います。ブロブストレージだと思うんですが、そこの上にラッパを作ってアカウントの制限を外しているのと、もう一つ HDFS の API をラッパーとして持ちました。今までのストレージは HTTP のインターフェースしかなかったんですが、 HDFS の API 持ったので、 HDFS 互換のアプリケーション、まあ典型的には Hadoop ですけれども、のようなアプリケーションでそのままデータレイクを使った読み書きができると。ですからエクサバイト級のデータをぶち込んで何か例えば Hadoop で処理したいとか、あとさっきのデータ SQL データウェアハウスで最終的に処理したいっていうようなアプリケーションには、今までちょっとブロブストレージだとちょっとやりにくかったところが、このデータレイクで非常に大量のデータを扱えるようになってくるところです。と、マシンラーニングは API が出ましたっていうのが新規の話ですね。ちょっと時間がないので一個一個説明できないんですが、ちょっと流行ったのが、HowWorld.net、これ皆さん知ってますよね。HowWorld.net ってちょっと目覚ましテレビかなんかでも紹介されちゃったんでびっくりしたんですけれども、写真を上げていただくと写真から年齢を推測しますみたいなやつなんですけど、まあ、これマシンラーニングの API を使って、この写真のイメージから過去のデータの統計からあんた何歳って返してくるっていう、そういうアプリケーションです。自分より老けて出ると結構ムッとしたりする方も多いかもしれませんが、ちょっと試しに遊んでみていただければと思います。で、関連セッションとしては、IoT は、今回いくつかあります。マイクロソフトの IoT ビジョンというのが非常にいいセッションだったんですが、すいません、ここに出ている方、残念ながら隣の方でやってたので、また後でこれはビデオで見ていただければと思います。からマシンラーニングは今回、非常に細かな話まで少し含めたデモもしますので、ぜひこれも聞いてください。はい。それから他のその他の新機能の部分で非常に抜粋になりますが、メディアサービス、メディアサービスはライブストリーミングが GA しましたっていうのが新機能と、エンコーダーの中で 4K、8K のデータのサポートをしていますっていうところが新機能です。 それと、Azure Viewer というですね、ビュアーがあって、ビュアーの中で、メディアサービス、プレイヤーの中で、ビデオを再生できるような SaaS も始まりました。と、あとは Azure の Search の機能、それから Azure Active Directory の機能、まあ、こんなのも発表させていただいている中で、Azure Active Directory は、まだ今日プレビューになってないんですが、コンシューマー向けのですね、アクティブディレクトリー・フォー・コンシューマーっていうサービスがもうそろそろプレビュー出てくると思いますので、そうすると今まで Azure AD はインターナルな企業向けだったんですが、外部へのコンシューマーアプリケーションで Azure AD を使って認証をかける、ないしサービス間の認証連携するっていうのが現実的になってくるので、ぜひご利用いただきたいなと思います。はい、SDK の話ですね、さっきしました。で、関連セッションとしてメディアサービス、それから Azure Search、あと Active Directory、松崎がやりますので、これもぜひご覧いただきたいと思います。すいません、ちょっと時間オーバーしてしまいましたので、ですが、Ignite では、Azure Stack、DNS、それからネットワーク系でですね、いくつか機能が増えています。すいません、ちょっと時間をしている承知で喋らせていただくんですけど、エクスプレスルートと Azure の VPN を今まで両方同時にできなかったのがやっとできるようになりましたので、これもすごく要望多かったんですが、ぜひ、うまく使ってください。それから、NIC の複数サポート、このあたりもできましたので、これで、まあ、大体までネットワークで皆さん大変苦労されたレベルっていうのは、済んでいます。ちょっと最後すいません、駆け足になってしまいましたが、資料はまた別途公開をしますので、私のセッションとしてはこれが以上になります。最後まとめですが、クラウドファーストの時代ですので、ぜひ皆さん Azure を使って皆さんのアイデアをソフトウェア、サービスに展開していただきたいと思います。どうもありがとうございました。